問題解決力を高める30の方法。その1、問題解決力のある人はできない理由ではなくできる理由を述べる。問題解決力のない人はできない理由を述べるのが特徴です。このツールがないので解決できない。時間が足りないので解決できない。予算が限られているので解決できない。言葉の最後を〇〇なのでできないで終わらせないことです。できないは拒否の意思表示です。解決できない理由ばかり述べていると消極的な姿勢と受け止められます。相手は問題解決を嫌がっているという印象を受けるでしょう。解決する気があっても解決する気がないという誤解を招きます。ただでさえ問題のことで大変なのに解決できない理由を述べるとますます不快な思いをさせてしまいます。大切なことは解決できる理由を述べることです。難しい問題でも解決の道が完全に閉ざされているわけではないはずです。問題解決力のある人は言葉の最後を〇〇があればできるで終わらせます。このツールがあれば解決できる。もう少し時間があれば解決できる。あとこれだけ予算があれば解決できる。難しい問題であってもどこかに解決の道があるはずです。解決できない理由を述べるのではなく解決できる理由を述べることが大切です。解決できる方法を提示すれば相手は理解を示してくれる可能性が高まります。できる理由は具体的に述べることが大切。できる理由を述べるとき大切なポイントがあります。具体的に述べるです。抽象的に述べるより具体的に述べた方がよりイメージしやすくなるので相手の心を動かします。便利なツールがあれば解決できるではなくこのツールがあれば解決できると言いましょう。もう少し時間があれば解決できるではなくあと3日あれば解決できると言いましょう。あとこれだけ予算があれば解決できるではなく後追加で10万円なれば解決できると言いましょう。ツールなり時間なり金額なり具体的に伝えると相手はイメージしやすくなります。条件をクリアできれば解決できるという思考となり、わかりました、なんとかしましょうとなる可能性が高くなるのです。できない理由ではなくできる理由を述べる。問題解決力を高める30の方法。その2、どうせ解決できないと考えるのではない。どうすれば解決できるかと考えるのだ。トラブルが起こるやいなやどうせ解決できないという人がいます。手の施しようのないトラブルはあります。対処が難しい大きなトラブルが起こるとつい弱音を吐きたくなるもの。しかしどうせ解決できないはピンクです。それは諦めの一言です。希望の光が見えません。どうせ解決できないと考えているとサジを投げることになります。原因や解決策を考えることも頑張ることも粘ることもなくなります。どうせ解決できないの先に待っているのは最悪の結末です。まだ何もやっていないのに諦めの一言を吐き捨てるのは早すぎます。どうせ解決できないと考えるのではありません。どうすれば解決できるかと考えましょう。対処が難しい大きなトラブルであっても必死で考えれば何かできることが見つかるはずです。小さなことでもいいのです。脳に汗をかいてとことん考え抜くのです。なけなしの知恵を絞って考えれば何か良い方法が見つかります。時間やお金が限られていてもその中でできることがあるはずです。自分一人の頭では限界なら人の力も借りましょう。複数人で考えると面白い化学反応が起きて良いアイデアに恵まれることがあります。解決不可能に思えるトラブルであってもどうすれば解決できるかと考えることは大切です。ポジティブ思考を大切にしましょう。前向きに考えるから前向きな解決策が浮かびます。トラブルをチャンスに変える方法が思い浮かぶかもしれません。できない言い訳を考えるのではなくできる方法を考えましょう。どうすれば解決できるかと考えるから良い解決法が思い浮かぶのです。どうせ解決できないではなくどうすれば解決できるかを考える。問題解決力を高める30の方法。その3、問題解決は消極的になっているとうまくいかない。問題解決をするとき消極的にならないことが大切です。嫌だ、怖い、面倒くさいと思っていたらそれが相手に伝わります。隠しているつもりでも伝わります。言葉、態度、表情に出るのです。不安な表情の人がいると見ているこちらまで不安になってくるのと同じです。やるべき仕事もはかどりません。集中しようにも見返りません。消極的な気持ちがブレーキとなります。ビクビクしながらお化け屋敷に入るとますます怖くなるのと同じです。いやいや仕事をやっていると集中はおろかまともな仕事すらできません。不安や恐怖に支配されるだけとなるのです。問題解決に取り組むときは積極的になりましょう。こちらから問題解決に向かって突っ走るイメージです。必ず解決すると言わんばかりに立ち向かっていけばいいのです。積極的になるから仕事にも見返ります。不安や恐怖も吹き飛び心が強くなります。本音では怖くても積極的な姿勢を見せることです。前を向き胸を張ってキビキビ振る舞います。やらなければいけないときは自信を持って立ち向かいましょう。自信がなくても自信があるようなふりを見せることです。そうすれば集中力が生まれ仕事はスムーズにはかどります。力が入るから積極的になるのではありません。積極的になるから力がいります。堂々と胸を張ってお化け屋敷に入ればお化けが出ても怖くありません。お化けの方が怖がって逃げていくのです。消極的になるのではなく積極的になる。問題解決力を高める30の方法。その4、トラブルの時もご褒美作戦が効果的。トラブルの時はご褒美を用意してみませんか。ご褒美はモチベーションアップを上げる即効性のある手段です。勉強やスポーツではモチベーションを高めるためにご褒美を用意する方法が定番です。いわゆるご褒美作戦です。ご褒美があると欲する気持ちが刺激されよし頑張るぞとなります。原始的な方法ですが確実に効果を発揮する方法です。ご褒美作戦はトラブルの際にも有効です。トラブルが解決できた時のご褒美を用意しておくのです。自分にとって心が踊るご褒美を用意してみましょう。あなたにとってご褒美は何ですか。美味しいものを食べに行く、映画を見に行く、前から欲しかった服を買う、マッサージを受けに行くなどなど。顔がにやけてしまうようなご褒美であればあるほど良い。たかがご褒美とはいえ侮れません。ご褒美があるのとないのとではモチベーションの度合いが変わります。トラブルが解決できた時のご褒美を用意しておけば自然とモチベーションも上がります。仕事のやる気や集中力が高まってトラブル解決が早くなります。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めなくなり粘り強くなります。ご褒美を用意しておくだけでトラブルの解決力がアップするのですから利用しない手はないのです。ご褒美を用意する。 問題解決力を高める30の方法。その後、終わったなんて言わないこと。トラブルが起こるやいなや終わったと口にする人がいます。手の施しようがなく絶望的な状況なのでしょう。トラブルが起こった瞬間、解決困難であることを悟り、頭を抱えて呆然と立ちことごとくことがあります。しかし、終わったなんて言わないことです。まだ終わっていません。むしろ始まったばかりです。終わったと言ってしまうと、そこから先がなくなります。視線が下を向きます。何をやっても無駄という諦めの気持ちになり、トラブル解決に向けた努力をしなくなります。どんなトラブルであっても終わったなんて言わないことが大切です。終わったと言いそうになったら別の言葉に言い換えましょう。さあどうする？です。自分に問いかけましょう。さあどうする？と問えば前向きな思考になります。なんとかしようとする気持ちが湧いて解決に向けて考えるようになるのです。最悪のトラブルや絶望的なトラブルの時もあるかもしれません。そんな時でもさあどうする？と問いかけたい。とにかく考えるのです。考えるしかありません。さあどうする？と言えばベストを尽くす、できるだけのことをする、必ず何とかするという考え方になります。諦めないで考えるからこそ生まれるアイデアがあります。トラブルが発生したとき、どんな言葉を口にするかでその後の成り行きが決まります。諦める気持ちになるか、諦めない気持ちになるか。口にする言葉で未来は変わるのです。どれだけ絶望的なトラブルでも終わったとは言わない。さあどうする？と言う。問題解決力を高める30の方法。その6。複雑な問題は紙に書いて整理すればシンプルになる。複雑な問題に直面することがあります。多くのタスクを処理しなければいけなかったり、細かい段取りを考えなければいけなかったりすると頭がごちゃごちゃします。複雑な問題はやるべきことも複雑で難しいように思われます。しかしそれは気のせいです。複雑な問題はそう感じるだけに過ぎません。複雑に感じるのは頭だけで考えるからです。数学問題を暗算で解けと言っているようなものです。誰でも難しいと感じます。頭の中はぼんやりして一時記憶も弱い。計算に時間がかかるだけでなく、計算ミスも起こりやすくなってしまい、いいことはありません。大切なのは視覚化です。複雑な問題に直面したら紙に書き出してください。やるべきことややらなくていいこと、優先順位や段取り、仕事の量や納期、必要な金額や時間などなど、どれだけ複雑な問題でも紙に書き出せばシンプルになります。やるべきことが10あろうと20あろうと関係ありません。やるべきことが一目瞭然でわかります。時にはボリュームのあるタスクを片付けなければいけない時もあるかもしれません。ボリュームのあるタスクは2つに分けましょう。2つに分けてもまだ大きいならさらに分けます。簡単に感じるくらいまでタスクに細分化すれば簡単に取り組めます。それだけのことです。複雑そうに見えたけどこれだけなんだねと拍子抜けするでしょう。頭で考えているから複雑に感じるのであって、紙に書き出して視覚化すればシンプルであることに気づかされます。どれだけ複雑な問題も紙に書き出して整理すればシンプルになるのです。複雑な問題は紙に書き出して考える。問題解決力を高める30の方法。その7。解決できる問題か、解決できない問題か。トラブルには大きく2種類あります。解決できる問題と解決できない問題です。トラブルが起こったとき大切なのは解決できる問題かどうか見極めることです。まず、解決できる問題であると判断したら解決策を考えることに集中します。キーワードは 5W1H です。いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにするべきか。そして、解決法が見つかれば即実行に移します。不良品であれば新品と交換を行います。記載の誤りやプログラムのバグであれば修正を行います。手間暇を惜しまないことが大切です。たとえ時間や労力がかかったとしても、解決できる問題であれば必要なこととして考えます。もちろん、迷惑をかけてしまったことへの丁寧な謝罪も欠かせません。少しでも早く解決に向けたアクションに取り組めば問題も早く解決します。一方で、解決できない問題もあります。例えば、絶対修正できないこと、完全にタイミングを逃したこと、元に戻せないことなどです。解決できない問題の場合、どれだけ時間をかけたところで解決しません。割れたグラスやひびの入った鏡も元通りにはできません。生卵をゆで卵にすることはできても、ゆで卵を生卵に戻すことはできません。時間を戻すことはできませんし、タイムマシンで過去に戻ることも不可能です。世の中にはどうにもならないことがあるのも事実。解決できない問題の場合、迷惑をかけた相手にどうフォローするのか考えることが必要です。弁償をしたり、慰謝料を払ったり、直接謝罪するため相手のところに足を運んだり、他にできることはないか考えたりします。非常にストレスが大きく、着地点を見つけるのに苦労するところですが、ベストを尽くすことが大切です。解決できる問題かどうか判断することで必要なアクションが見えてくるのです。解決できる問題か、解決できない問題か判断する。問題解決力を高める30の方法。その8。解決法が複数ある場合は、メリット、デメリットも書き出そう。トラブルの解決法が複数見つかることがあります。そんな時は、メリットとデメリットを書き出すようにしてください。書き方は、箇条書きで OK です。どんな解決策もメリットだけということはありません。大なり小なり、デメリットもあるはずです。なんとなくこちらの方がいいかなと適当な感覚で決めるとろくなことになりません。後からやっぱりこっちの方が良かったと悔やむことになります。メリットにも様々な内容があります。手間が小さい、費用が手頃、3日以内に完了できる、時短で済ませられる、確実に解決できる見込みがある、などなど。一方、デメリットの内容も様々です。1週間以上かかる、最低でも5万円はかかる、長い移動が必要、解決できる可能性が不明、保証人が必要、などなど。見落としがあってはいけません。大きなものはもちろん小さなものも漏らさず書き出しましょう。小さなものであっても留意しておく必要があります。自分にとって重要なメリットもあれば致命的なデメリットもあるでしょう。きちんと書き出すからこそわかることです。視覚化させると意外と重要と気づくこともあれば逆にさほど大したことではないと気づくこともあります。頭の中で考えるだけだと妄想が膨らみがちです。紙に書き出してみると客観的な視点で確認ができ気づかされることが少なくありません。時間や費用がかかるならどのくらいかかるのかできるだけ正確に書き出しましょう。正確にわからないならわかる範囲で書き出します。7日から10日、5万円から7万円といった幅を持たせた書き方が良いでしょう。メリットとデメリットを書き出すといろいろなことが見えてきます。 冷静に比較できるようになり、どの解決策がベストなのか、おのずと正しい選択肢が見えてくるのです。解決策が複数ある場合は、それぞれのメリット、デメリットを書き出す。問題解決力を高める30の方法。その9。ゲームとして考えると、問題解決力が格段に高まる。問題解決の時大切なのは、ゲーム感覚です。問題が発生して解決が必要になった時、ゲームと考えてみてください。おのずと積極的な気持ちが生まれ、前向きに取り組めるようになります。例えば、仕事で問題が起こったとします。原因を見つけるときは、謎解きゲームとして考えてみます。謎を解くのは大変ですが、楽しいものです。なかなか原因が見つからなくても、謎解きゲームとして考えれば粘り強くなれます。解決策を考えるときもゲーム感覚です。ゲームと思えば遊び心がくすぐられます。ワクワクドキドキしてきて必ず解決する。良い方法を見つけよう。という意気込みが湧いてくるのです。厄介で難しい問題に取り組むときは、ハイレベルの問題にチャレンジしていると思えばいいのです。アイデアを考えるときもゲーム感覚です。楽しみながら考えれば頭がよく回るようになり、脳の潜在的な力が発揮されます。ポジティブ思考とワクワクした気持ちの相乗効果で良いアイデアがひらめきやすくなるのです。可能であれば問題をチャンスに変える方法はないかという視点も取り入れたい。プラスとマイナスは表裏一体です。逆手にとって生かすという発想をすると、問題が素晴らしいチャンスに化けることがあるのです。アクションを起こすときはゲームとしてポイント制の導入です。例えばワンアクションイコールワンポイントというルールを設定してみてはいかがでしょうか。ポイントが貯まるのは誰でも嬉しいものです。紙に書いてみるとポイントが貯まっていく実感が湧いてきて、もっとアクションを起こしたい気持ちに駆られます。単調作業をしなければいけないときはタイムトライアル形式で取り組みましょう。タイムはきちんと記録に残します。記録更新を目指していけば、単調作業も楽しく取り組めます。あらゆる問題はゲームと思えば楽しめます。解決策を考えることも、アイデアを出すことも、アクションを起こすことも、すべてゲーム感覚を取り入れましょう。ゲームとして考えると、問題解決力が格段に高まるのです。問題解決をゲームとして考える。問題解決力を高める30の方法。その10。定石ばかりでは面白くない。問題には定石があります。問題ごとに最善と考えられる手があり、それに従って物事を進めていくのが最も安全、確実とされています。もちろん問題では定石が基本です。定石が分かれば迷うことはありません。定石は問題解決の近道です。実績もあって信頼もできて解決も早くなります。問題が起こった瞬間、定石がパッと思い浮かぶことがあるでしょう。しかし定石ばかりも面白くありません。定石とは言い換えると決まりきったパターンです。いつも同じパターンばかりでは単調で飽きてしまいます。新しい方法を試すチャンスもなくなります。成長スピードのある棋士は時に定石外の手に打って出ます。定石を熟知した上で、実はこの手の方が良いのではないかと思ったら勇敢にチャレンジします。そうしてどんどん新しい手を開拓していき、実力を伸ばしていくのです。余裕があるなら、たまには別パターンにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。定石外にもチャレンジしてみるということです。実際にやってみなければわからないこともあります。定石ではないからといって悪いとは限りません。いつもと違う方法で実績がなかったとしても、いざ試してみるとそちらの方が良かったというケースはよくあります。定石を知らないまま適当に進めるのはよくありませんが、定石を熟知した上で定石外にチャレンジしてみるなら悪くありません。新しい定石を発見できる可能性は大いにあり得ることです。こちらの方法の方がいいねと分かれば、解決の幅も広がります。問題が起こったときはチャレンジ精神も大切です。問題解決の選択肢が一つ増えることになり、問題解決力の向上につながるのです。たとえ失敗で終わったとしても無駄ではありません。それはそれで一つの経験になります。やっぱり定石は正しいということを再確認できます。チャレンジしたという経験も残るのです。たまには定石外にもチャレンジしてみることです。問題解決力を高める30の方法。その11。解決できない方法にも目を向ける。トラブルが起こったとき、私たちは解決できる方法に目を向けがちです。トラブルを解決するのですから、解決する方法を模索するのが当然と思われます。もちろん解決できる方法も大切ですが、それだけではありません。解決できない方法にも目を向けることです。解決できない方法にも目を向けても意味がないと思われるかもしれませんが、意味はあります。地雷を避けるようなイメージと考えてください。地雷を踏んだら一発で終わりです。やり直しはできません。地雷以外の部分に目を向けると進みでき道が見えてきます。安全地帯を進んでいけば、いずれ目的地にたどり着けます。トラブルの時も同様で、一発アウトになる地雷があります。進み方はゆっくりでもいいので、アウトにならないことが大切です。解決できない方法を把握して、安全地帯に沿って進んでいけば、いずれ解決にたどり着けるのです。忘れてならないのは、解決できない方法は大化けする可能性があるということです。解決できる方法とできない方法は表裏一体というケースが少なくありません。解決できない方法は裏を返せば解決できる方法です。解決できない方法に少し修正を加えることで、素晴らしい解決策に大化けする可能性があるのです。だからこそ、解決できない方法にも目を向けることが大切です。トラブルが起こったとき、解決できない方法にも目を向けると発想力が高まります。解決できる方法だけ知っている人と、解決できない方法も知っている人とでは、解決力に圧倒的な差があります。解決できる方法とできない方法の両方に目を向ける方が、可能性の幅が広がるのです。様々なトラブルを経験しながら、これはうまくいかなかったという知恵をたくさんストックしておきましょう。解決できる方法に目を向けることも大切ですが、解決できない方法に目を向けることも大切なのです。解決できる方法だけでなく、解決できない方法にも目を向ける。問題解決力を高める30の方法。その12。原因がわからなくても、あれこれ試してみることが大切。原因がわからなくても、あれこれ試してみることが大切です。手当たり次第に試したところで徒労に終わると思われますが、そうとは限りません。あれこれ試してみるうちに、偶然原因が見つかって解決することがあるからです。こんな話があります。あるところにベビーカーで大泣きしている赤ちゃんがいました。なんとか泣き止んでもらおうと、周りの人が入れ替わり立ち替わり怪します。頭を撫でてみたり、面白い顔をしてみたり、ぬいぐるみを見せてみたり、ミルクを与えてみたりしても効果はなし。どうして泣いているのかさっぱりわかりません。 全く泣き止まないので周りの人は困っていました。そこへ赤ちゃんのお母さんが現れ、すっと抱き上げるとピタリと泣き止みました。あれほど大泣きしていたのが嘘のようです。周りの人はさすがお母さん、やっぱりお母さんの抱っこが一番だねと思いましたが、実は意外なところに原因がありました。ベビーカーの中に角張った石が紛れ込んでいて、その違和感のせいで赤ちゃんは泣いていたのです。つまりお母さんが抱っこしなくても誰かが抱っこしてしていれば普通に泣き止んでいたということです。この原因は見ただけではわかりません。原因がわからなくてもいろいろ試してみることが大切です。思わぬところに原因があることは珍しくありません。効率よく解決するためにまず原因から突き止めたいと思いますが、原因がわからなくても動いてみることも大切です。原因がわからなくてもあれこれ試しているうちに原因がわかって解決するケースもあります。原因がわからなくてもいいので、とりあえずあれこれ試してみましょう。いろいろ試してみることは無駄ではありません。動いてみないと原因がわからないこともあります。偶然原因が見つかることを期待するのです。原因がわからなくてもあれこれ試してみる。問題解決力を高める30の方法。その13。大きな問題を細切れ時間で解決するのは難しい。大きな問題を解決するならまとまった時間を作りましょう。小さな問題であれば細切れ時間でもいいのです。小さな問題はちょっとした雑用のようなものです。手間も時間もさほどかからず、あっという間に解決するでしょう。集中しなくてもちょっと取り組むだけで OK です。片手までうまくいくこともあります。小さな問題は難しい作業もなく細切れ時間で解決することがほとんどです。しかし大きな問題となるとそうはいきません。たびたび仕事が中断されると、そのたびに集中し直さなければいけません。集中力を取り戻すのに余計な時間とエネルギーが奪われます。取り組んでは中断し、また取り組んでは中断という繰り返しではなかなかスムーズに進みません。細切れ時間だけで大きな問題に対処するのは無理があります。本来なら3時間で終わる仕事が4時間も5時間もかかって、余計な時間を取られることになるのです。大きな問題はまとまった時間が欲しいところです。しっかり腰を据え集中的に取り組む必要があります。大きな問題に取り掛かるなら予定をずらすかキャンセルするなどしてまとまった時間を作りましょう。一気に片付けられるならそれに越したことはありません。時間がかかる問題も集中すれば短時間で終わらせられます。怪我や病気で入院することになってもまとまった時間を確保して集中的に勉強すれば遅れを取り戻せるでしょう。しっかり集中して取り組めば3時間の仕事が2時間や1時間で片付き、仕事の質も上がるのです。大きな問題はまとまった時間を作って取り組む。問題解決力を高める30の方法。その14。くだらないトラブルという言い方はやめておく方が良い。くだらないトラブルという言い方をする人がいます。くだらないトラブルで悩んでいます。くだらないトラブルで時間を取られています。くだらないトラブルのことで相談があるのですが、くだらないトラブルなんて言い方をしないことです。くだらないトラブルという言い方はトラブルを甘く見ています。甘く見るとろくなことになりません。どんなトラブルも無視したり初動が遅かったりすると大ごとに発展します。トラブルをバカにしたような言い方をするとトラブル対応という行為もバカバカしく思えてきます。取り組むことに抵抗感が生まれると初動が遅くなります。対処の詰めも甘くなってきちんと解決できません。くだらないトラブルがあって相談があるのですがという言い方をすると、相談を受ける身としてはモヤモヤします。くだらないことだから私に相談するの、くだらないトラブルだったら相談しないでくれと抵抗感を覚えます。悪気はなくても悪い誤解を与えないためないのです。くだらないトラブルと言いたくなったら別の表現に言い換えましょう。ちょっとしたトラブルと言えばいいのです。余計な装飾は不要です。普通の言い方でいいのです。普通の言い方をすれば普通に対処できます。ちょっとしたことだけどきちんと対処しようという気持ちとなり、真剣に取り組めるようになります。さっと取り組めて初動が早くなるのです。ちょっとしたトラブルがあって相談があるのですがという言い方をすれば、相手は親身になってくれます。なんだろう、私にできることならとすんなり耳を傾けてくれ、良いアドバイスをいただけるのです。くだらないトラブルはちょっとしたトラブルと言い換える。問題解決力を高める30の方法。その15。考えすぎるタイプは問題解決も遅くなる。あなたは考えすぎるタイプですか？もし性格的に考えすぎるタイプであれば、問題解決の足かせになることがあるため要注意です。考えすぎるタイプの人は問題が発生したとき解決策を考えすぎる傾向があります。十分な計画を立てても納得できない、何かが足りないと言って満足しません。解決策が見つかってももっと良い解決策でなければいけないと完璧を目指します。考えすぎるタイプの人はずっと考えてばかりでなかなか行動しません。まだ終わっていない、本当にこれでいいのだろうかと考えてばかりです。もちろん見落としがないよう確認することは大切ですが、もっともっとと考えるのはオーバーです。もっともっとには終わりがありません。どれだけ素晴らしい解決策があってもそれだけでは解決しません。行動がゼロなら結果もゼロです。考えているうちに時間が過ぎるとますます状況が悪化します。せっかく良い計画を立てられても状況が変わると無意味となってしまい、一から考え直さなければいけなくなるのです。考えすぎるタイプの人はあらかじめ期間や基準を明確にしておきましょう。3日考えて行動する、1週間考える、72時間だけ考えるなど期間を明確にしておくと安心です。終わりを決めておくことでエンドレスを防止できます。解決の基準ラインを設けておくことも大切です。最初から完全な解決は目指しません。100点満点の解決策や全員が納得する解決策はなかなか見つかるものではありません。最低でもここだけは解決させておくという部分を明確にして、その解決策を考えることに集中します。最低限解決したい部分を明確にして、そこをクリアできればひとまず OK とします。解決の基準ラインをクリアできればそれでよしとし、一応の区切りをつけます。それ以上突き詰めて考えるのはストップして具体的な行動に移します。私は考えすぎるタイプと分かっているだけでも幸いです。分かっているからこそ対策も打てます。考えすぎることを防止する工夫をすることで問題解決が早くなるのです。考えすぎるタイプの人はあらかじめ期間や基準を明確にしておく。問題解決力を高める30の方法。その16。トラブルはテンションを上げて立ち向かうのが良い。トラブルは嫌なことなのでテンションが低くなりがちです。下を向いたり暗い表情になったり、ため息が止まらなかったり、取り組み方も逃げ腰および腰だったり放置気味だったりなど消極的な様子が目立ちます。 テンションの低い状態ではなかなかうまくいきません。頭の回転も悪くなり、力も出なくなり、トラブル解決に悪影響です。ネガティブな雰囲気が漂うばかりか、本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。トラブルに立ち向かうときは、テンションを上げていくのです。テンションとは、気合であり、元気です。下を向くのではなく、前を向きましょう。しっかりテンションを上げることで、スピードと勢いが生まれます。心に火をつけ、気持ちを上げていきましょう。テンションを上げると、やるぞという意気込みが生まれます。内側からパワーが湧いてきて、本来のパフォーマンスを発揮できるようになるのです。頭の回転も良くなって、これだという良いアイデアもひらめきます。勢いとスピードが生まれるので、時間がかかることも早く終わります。テンションを上げると、ワクワクドキドキして、トラブルに立ち向かうことが楽しく感じられるようになるのです。謝罪に行くときも、テンションを上げていくことです。億劫な気持ちに飲み込まれるのではありません。テンションを上げることで、億劫な気持ちを吹き飛ばしましょう。ビシッとスーツを着て、深く頭を下げ、丁寧に謝罪の言葉を口にしましょう。謝罪にはパワーがいります。謝罪のパワーは、テンションを上げることで生まれます。なかなか、テンションが上がらないときは、美味しいもので腹を満たしましょう。食は、元気の源です。食欲を満たすことは、心を満たすことです。美味しいものを食べると、すぐ、テンションが上がります。しっかり、食欲を満たすことで気持ちも上向いてくるのです。テンションを上げてトラブルに立ち向かう。問題解決力を高める30の方法。その17。時にはカフェインに頼ってみるのも悪くない。問題解決の意欲と集中力を高めるにはカフェインも有効な手段です。カフェインには覚醒作用があります。コーヒーを飲んだ後、頭がすっきりして仕事や勉強がはかどりやすくなった経験を持つ人も多いのではないでしょうか。カフェインは神経伝達物質アデノシンの受容体と結合することでアデノシンの働きを抑制します。アデノシンは疲れを感じさせる脳内の化学物質です。その結果、血中アドレナリン濃度が上昇し、頭が冴えて意欲が高まったり、集中力が増したりする効果が得られるのです。カフェインの効果は摂取後30分から2時間で最大になります。一時的な効果ではありますが、即効性は抜群です。取り組まなければいけない問題があるものの、意欲が出なくて困った時があるでしょう。そんな時は、カフェインを賢く活用するのも一つの方法と言えるでしょう。ただし、くれぐれも摂取のしすぎには注意が気をつけてください。意欲を高めたいとはいえ、日常的にカフェインの過剰摂取を続けていると、カフェイン中毒になるリスクが高まります。カフェインには興奮作用があり、入眠に悪影響を与えることもあります。カフェインの半減期は6時間程度と言われています。入眠の6時間前からは、カフェインの摂取を控えておくのがいいでしょう。コーヒーやドリンク剤などカフェインが含まれる飲み物を利用する際は適量を心がけるようにしましょう。カフェインを賢く活用して意欲と集中力を高める。問題解決力を高める30の方法。その18。過去に解決できなかったトラブルが起こったときどうするか。過去に解決できなかったトラブルが再び起こりました。このときどうするかです。解決できなかったという過去の事実があるとなかなか前向きな気持ちになれません。どうせ無理に決まっていると尻込みしてしまいます。過去に解決できなかったなら取り組んだところで今回も同じ結末になって無駄な努力に終わると思うところでしょう。しかし、実際はわかりません。過去と今とでは違います。人は成長する生き物です。いろいろな経験を積み、多くのことを学んで知識や知恵も増え、新しいスキルも身についているでしょう。当時と比べれば大きく成長していて、問題解決力もレベルアップしているはずです。過去に解決できなかったトラブルでも、今の自分なら解決できる可能性があると言えます。発想を変えて、前回とは違ったアプローチで試してみる価値もあるはずです。前回はこれでダメだったから、今回はこれでやってみようという考え方です。前回の反省を生かしたアプローチをすれば、違った結果が返ってきて、解決につながる可能性は十分あります。トラブルは逃げるのではなく、解決することが必要です。過去に解決できないトラブルが起こったらすぐ諦めるのではありません。自分の成長を信じて取り組んでみましょう。前回できなかったとしても今回ならできるようになっているかもしれません。これが大人のリベンジです。自分の成長と伸びしろを信じましょう。最初から無理だと諦めるのではなく、自分の成長を信じて取り組んでみることが大切なのです。過去に解決できなかったトラブルが起こったらすぐ諦めるのではなく、自分の成長を信じて取り組んでみる。問題解決力を高める30の方法。その19。着替えには問題解決力を高める効果がある。問題解決に取り掛かっているときは多忙な状況が続きます。目を詰めて仕事をしていると、だんだん疲労が溜まってきて集中力も低下します。こんな状況では、まともに頭が働かず、良いアイデアも浮かびません。疲労が溜まれば溜まるほど気分も落ち込んで憂鬱な気分になります。仕事を前に進みたくても、停滞気味になることがあるものです。そんな時におすすめなのが、着替えです。仕事が行き詰まったら、着替えをしてみてはいかがでしょうか。着替えには、リセット効果があります。着替えをすると心身が整って、リフレッシュされます。気分が一新されると、よし、頑張ろう。となり、良い解決策や、明暗が浮かぶのです。ワイシャツからワイシャツに着替えるだけでもいいのです。同じ服に着替えても仕方ないように思うかもしれませんが、意味はあります。ワイシャツは精神状態に影響を及ぼします。心身がヨレヨレの時はワイシャツもヨレヨレです。ヨレヨレのワイシャツからパリッとしたワイシャツに変わるとシャキッと気持ちが引き締まります。疲れやストレスが取れ元気になるのです。着替えには気分維新の効果だけでなく、疲れ、ストレスの解消の効果もあるのです。着替えによって上手に気持ちを切り替え、いつもの自分を取り戻しましょう。着替えには問題解決力を高める効果があるのです。仕事に行き詰まったら着替えをしてみる。問題解決力を高める30の方法。その20。同じトラブルが繰り返されるのは悪い習慣が原因。トラブルを解決したにもかかわらず、再び同じトラブルに見舞われることがあります。同じトラブルが起こるのは悪い習慣が原因です。悪い習慣は悪い結果をもたらします。一旦トラブルを解決できても遅かれ早かれまた同じトラブルに見舞われます。悪い習慣が続いている限り悪いパターンから抜け出すのは困難です。虫歯になったとします。トラブルを解決するには虫歯治療です。ところが虫歯治療をしたにもかかわらず再び虫歯ができました。虫歯治療も大切ですが、もっと大切なのは歯の磨き方です。きちんと虫歯治療ができても歯の磨き方が悪いと再び虫歯ができてしまいます。給料日前、金欠になって大慌てをすることになりました。お金を借りて金欠を乗り切り、借りたお金もきちんと返しました。 ところが次の給料日前再び金欠に陥って慌てることになりました。問題なのは浪費の習慣です。お金を返すことも大切ですが、もっと大切なのは日頃のお金の使い方です。浪費の習慣が改善されない限り再び金欠に悩まされます。遅刻をしてしまい上司に叱られました。今後は二度と遅刻をしないよう意識を高め、目覚まし時計も2つに増やしました。ところが数日後再び遅刻をすることになりました。問題なのは起きる時間ではなく寝る時間です。その人には夜更かしの習慣がありました。寝る時間が遅ければ睡眠不足は変わらないままで起きるのに苦労します。早く起きるためには早く寝なければいけません。夜更かしの習慣の改善が必要です。早寝早起きという言葉はありますが、早起き早寝という言葉はありません。大切なのは順番であり、早く寝るからこそ早く起きられます。生活習慣を見直して、まず寝る時間を早くすることから始めることが大切です。同じトラブルが繰り返されているなら、目の前の解決より習慣の改善に目を向けてください。解決することも大切ですが、悪い習慣を直すことはもっと大切です。習慣の改善には時間がかかりますが、定着するまで地道に根気よく続けていきましょう。時間がかかる分、定着すれば体から抜けにくくなります。ひとたび定着すれば自然と体が動くようになります。良い習慣は良い結果をもたらします。良い習慣がトラブルを防ぐのです。習慣に問題があるなら、きちんと直して良い習慣を身につける。問題解決力を高める30の方法。その21。待機する必要があるときは待機するのが仕事。ピンチのときはスピードを意識するのが基本です。何事も遅いより早い方が良いのは明らかなこと。善は急げという言葉もあるように、やるべきことが分かれば解決に向けて1分1秒でも早く動くのがベストです。しかし、中には例外もあります。状況によっては待機が必要になるときもあるのです。今すぐ動くわけにはいかず、段取りの都合があり、待たなければいけないケースも少なくありません。ただ、でさえイライラするところがますますイライラします。待つのが苦しい、こちらはとっくに準備できていると文句を言いたくなります。こちらはすでに準備万端でいつでも OK の状態なのに都合があって動けないときはもどかしいものがあります。こういうときは普段より時間が進むのが遅く感じられるもの。特にせっかちな人は待機が苦手で辛い時間に感じられるはずです。しかし、ここは正念場です。流行る気持ちを抑えられず、うっかり動いてしまうとせっかくの段取りが台無しです。待たなければいけないときはひたすらじっと待つことです。待機する必要があるときは待機するのが仕事です。時期やタイミングがあるならその時が来るまでじっと待機するにつきます。待機の時間には適当に暇つぶしをすればいいのです。本を読んだり趣味を楽しんだり掃除をしたり細々した雑用を片付けたりです。待機時間が長いなら他の仕事に取り組むのもいいでしょう。上手に暇つぶしができれば待機の時間が長くても怖くありません。体がうずうずして仕方ない時は待機も仕事の一つと自分に言い聞かせましょう。待機ができる人はしっかりピンチを乗り越えられるのです。待機する必要がある時は気持ちが焦っていても時が来るまで待機する。問題解決力を高める30の方法。その22。どれだけトラブルの愚痴を言ったところで解決はしない。トラブルになった時ブツブツ愚痴を言う人がいます。こんなトラブルがあって大変なんだよ。あの人が悪いからこうなった。どうしてこうなったんだろう。身近にいる知人や友人にあれこれ愚痴をこぼします。残念ですが、愚痴はトラブル解決には役立ちません。愚痴は言っても仕方ないことです。言っても仕方ないことを言ったところでどうにもならず、時間と労力の無駄遣いで終わります。忘れてならないのは、どれだけトラブルの愚痴を言ったところで解決はしないということです。相談は OK ですが、愚痴は NG です。愚痴を何時間言おうと現実は何も変わりません。気持ちがスカッとするくらいの効果はありますが、それだけのことです。時間もエネルギーも貴重なリソースです。愚痴を言う時間が長くなればなるほど、肝心の行動が遅くなります。愚痴を言うことに貴重なエネルギーを使っていると、行動に回すエネルギーが不足するのです。愚痴の内容によっては、プライバシーの侵害や機密事項の漏洩のリスクもあります。ブツブツ愚痴を言うと勢い余って余計なことまで口走ってしまうのです。トラブルの愚痴を延々と聞かされている相手も大変です。愚痴を聞くのはパワーがいります。あまり愚痴を言いすぎると相手の迷惑となってしまい、勘弁してくれとなります。愚痴にはリスクもあります。愚痴が相手の耳に入る可能性です。悪い話ほど広まるのが早いように、愚痴や悪口もあっという間に広まります。誰にも言わないでねとお願いしてもバラされるのがオチです。秘密は十中八九守られません。何気なく口にした愚痴が相手の耳に入ると、ますます問題が大きくなって解決が難しくなります。トラブル解決に必要なのは具体的な行動です。10時間愚痴を言っても行動がゼロなら解決もゼロです。トラブルの愚痴を言う暇があれば具体的に行動しましょう。解決に必要なことを紙に書き出し、やるべきことが決まればあとは具体的に行動するのみです。やるべきことをやるからトラブルが解決します。行動するから解決するのであって愚痴では解決しないのです。トラブルの愚痴を言う暇があれば解決に向けて具体的に行動する。問題解決力を高める30の方法。その23。実行に移す前の再確認が重要。解決策が決まりました。再発防止策も決まりました。あとは実行に移すのみの段階まで来ました。早速取り掛かりたくなりますが、ちょっと待ってください。解決策、再発防止策を実行に移す前にもう一度内容を確認してみてください。爪が甘くなっていないか確認するのです。トラブルの時は一刻も早く解決したい気持ちが先走ってチェックが甘くなりがちです。解決策、再発防止策は思いついた時点で十分に完成されているとは限りません。一見問題ないように見えてもどこかに不十分なところがあって間違いや見落としがあるかもしれません。知らず知らずのうちに爪が甘い状態となっている可能性があります。試験では提出前に念のための再確認を行いますが、解決策、再発防止策でも実際前は念のための再確認が大切です。モヤモヤする時間を作ってみることです。本当にこれでいいのだろうかと疑いながら隅々までチェックです。見直してみると間違いや見落としに気づけることがあります。可能であれば別の人に確認してもらうことをお勧めします。同じ確認でも自分がやるのと他人がやるのとでは意味が違います。思い込みが発生している可能性があるからです。自分の思い込みは自分では気づけません。自分で正しいと思い込んでいる限り何度確認しても間違いに気づけません。だからこそ客観的な目が必要であり、誰か別の人にお願いするのが近道です。 解決策も再発防止策も爪が甘くなっていると十分な効果が発揮されません。きちんと爪を厳しくするからこそ正しい効果が発揮されるのです。解決策と再発防止策は実行に移す前に再確認する。可能であれば別の人に確認してもらう。問題解決力を高める30の方法。その24。計画通りにいかなくても驚かない、慌てない、腹を立てない。トラブルを解決するために計画を立てます。ところが計画を立てたのはいいもののうまくいかなかったり失敗したりすることがあります。想定外のことがあって中断、中止を余儀なくされるのです。そんな時驚いたり慌てたりしないことです。腹を立てて怒りをあらわにしないことです。感情的になると理性が失われ正しい判断ができなくなります。視野が狭くなって普通に考えればわかることもわからなくなります。感情的になればなるほど冷静な話し合いも困難になり解決が遠のいてしまうのです。大切なことは平常心です。計画通りにいかなくても常に冷静を心がけます。感情的になりそうなら深呼吸をしたり手を洗ったりなどして落ち着きを取り戻しましょう。どんな時も理性と自制心を保つようにしてください。うまくいかなければ落ち着いて次のアクションを考えましょう。まず原因を確認します。改善できることなら改善してもう一度トライします。改善できないことなら実現可能な別の計画を考えたり一から方法を練り直したりして実行します。タイミングの問題だけならもう一度トライすればいいだけです。計画通りにいかなくても落ち着いて行動することが大切です。落ち着いているからこそ正しい判断ができたり良いひらめきが得られたりします。あくまでも冷静に落ち着いて行動するようにしましょう。トラブルの時は平常心こそ解決の近道なのです。計画通りにいかなくても感情的にならず落ち着いて次のアクションを考える。問題解決力を高める30の方法。その25。解決不可能だからといって自暴自棄になってはいけない。トラブルによっては解決不可能というケースがあります。どんなトラブルでも解決できるわけではありません。最初から解決できないトラブルだったり、気づくのが遅くなって解決が不可能になったりしたケースです。残念ながら何をどうやっても解決できないケースもあるのも事実です。そんな時、自暴自棄になる人がいます。解決できないならどれも同じだ。もうどうにでもなれ。と。一切の努力をやめて心が腐り、不適された態度を取るのです。これはよくありません。自暴自棄になったら幸悪さがますます増していくからです。ますますお金を失う。ますます痛みがひどくなる。ますます被害が大きくなる。ますます迷惑をかけてしまう。ますます後悔が増える。目も当てられないほど最悪になるケースがあります。解決不可能なトラブルなら不可能なりに悪影響を最小限にする努力をしましょう。治せない病気であれば症状を緩和させたり病状の進行を抑えたりすることを目指します。完治はできなくても工夫によってできることがあります。会社の倒産が不可避となったならハードランディングではなくソフトランディングする方法を模索します。従業員へのフォローができた上で会社を畳むのなら美しい幕切れを迎えられるでしょう。人が大事にしているものを壊してしまったらしっかり謝った上で弁償をします。元に戻しようがなくてもきちんと弁償することで相手に与えた損失を償えるでしょう。不可能なら不可能なりにできる対応があります。手の施しようがないように見えてもその中でできることがあるはずです。少しでも結果を緩和させることに力を尽くすことです。解決できないことが判明しても誠実に対応することが大切です。希望を持って取り組んでいけば奇跡が起こらないとも限りません。解決不可能であっても前向きに努力することは大切なのです。解決不可能なトラブルなら悪影響を最小限にする努力をする。問題解決力を高める30の方法。その26。あっさり解決したというのはやるべきことをやったということだ。トラブル対応では思ったよりあっさり解決したという状況があります。それは運が良かったからではありません。単なる偶然でもありません。やるべきことをやったからです。トラブルから逃げず堂々と立ち向かいました。やるべきことを先延ばしにせず最短で行いました。遊びや趣味は一旦脇に置いてトラブル解決に集中しました。素直に自分の非を認めすぐ謝罪しました。改善すべきところはきちんと改善しました。大変な仕事も面倒がらずにすぐ対処しました。専門家に連絡を取り打ち合わせも支払いもすぐ済ませました。再発防止策も立てすぐ実行に移しました。うまくいかないときはそこで諦めず別の手段で取り掛かりました。トラブルは本来やるべきことをやればそれだけ早く解決するものです。トラブルが起こったとき思ったよりあっさり解決したという人は結局やるべきことをやっているのです。そんな素晴らしい自分を褒めることです。自己肯定感も上がります。行動できることは素晴らしいことなのです。トラブルがあっさり解決したらやるべきことをやった自分を褒める。問題解決力を高める30の方法。その27。時間や資金の余裕がなくて着手できないときどうするか。問題解決は余裕があるときならそれほど難しくありません。普通に着手すればいいだけです。まとまった時間があればじっくり腰を据えて集中的に取り組めます。時間がかかる問題も時間があればこそ解決できます。資金に余裕があれば専門家の力を借りることも容易です。お金の力で問題を解決することも可能になります。難しいのは着手したくても余裕がなくてできないというケースです。繁忙期のため時間を捻出できなかったり、出費の多い時期で金銭的な余裕がなかったり、時間や資金が足りず余裕がない状態だと着手したくてもなかなか難しいものです。重要性、緊急性の低い問題であればある程度の猶予があります。ただし、重要性、緊急性が低いとしても問題であることに変わりはないため、いつかは着手しなければなりません。ここで大切なポイントが2つあります。1。大まかに時期を決めておく。2. トゥードゥリストに入れておく。まず一旦保留して今すぐ着手はできないが後から必ず着手するということにします。そして大まかでいいのである程度の時期を決めておきましょう。例えば繁忙期が終わって一段落ついたら取り組もう、次のボーナスが入ったら真っ先に対応しようといった具合です。明確な日程は決められなくても大まかな時期なら決められるはずです。二つ目のポイントはトゥードゥリストに入れておくということです。頭で覚えると忘れてしまうのでトゥードゥリストに書き込んで今後のタスクとして管理するようにしましょう。直接カレンダーやスケジュール帳に書き込むのも OK です。忘れないようにすることが大事であり、付箋に書いて目につくところに貼っておく方法も悪くありません。 もちろん都合が悪くなければ変更することも OK です。余裕がある時であればきちんと解決できるのです。余裕がなくて今すぐ着手できない時は一旦保留としつつ大まかな時期を決めておく。問題解決力を高める30の方法。その28。問題を解決できているのにそれ以上心配しても仕方がない。問題を解決できているのになかなか納得しない人がいます。まだ終わっていないような気がする。まだ解決できていないような気がする。本当にこれでよかったのだろうか。まだやるべきことが残っているような気がする。あれこれ不安の言葉を口にしてそわそわします。気がするのキーワードが出たら要注意です。これは心配性の人にありがちです。心配性の人は問題を解決できてもなかなか納得しません。しなくてもいいやら探しをしようとします。細かいところまで気にかけてしまい落ち着けないのです。もちろん明らかな不備不足があるならしっかり対処する必要はありますが、そうでなければただの杞憂です。解決できたことを心配したところで仕方ないのです。問題が一件落着して再発防止策も実施できているならそこで一旦区切りをつけることです。それ以上のことは不要です。どこかで区切りをつけないと心配の暴走が止まらず延々と不安に振り回されます。なかなか心配が止まらないときはおすすめの言葉があります。一件落着です。問題が解決して区切りがついたら自分に一件落着と言い聞かせましょう。一件落着は未来に進む言葉です。もう余計な心配をするのはやめて自分を納得させましょう。問題が解決できたら一件落着と言い聞かせ区切りをつける。問題解決力を高める30の方法。その29。問題が長引いているのは中途半端な対応が原因ではないのか。長引く問題に悩まされることがあります。すぐ解決するかと思いきやなかなか終わりが見えません。数週間数ヶ月とずるずる長引き、なかなかきちんと解決しないのです。厄介な問題だからなかなか解決せず長引いているケースもありますが、別の原因で長引いていることも少なくありません。中途半端な対応が原因になっていることが多いのです。例えば長引く風邪問題です。単なる風邪ですぐ治るかと思いきや1ヶ月以上経っても治らないことがあります。回復したと思えばぶり返し、また回復したと思えば再びぶり返すという繰り返しです。厄介な風邪だからではありません。休み方が中途半端だから回復も中途半端になっているのです。いちいち休んでいられないと無理して頑張っていると治るものも治りません。長引くばかりでいつまで経っても中途半端な状態が続きます。こういう時は有給を取って療養に専念するのが一番です。しっかり栄養をとってたっぷり睡眠をとって十分な休息をとればきちんと治ります。プロジェクトの方針についてなかなかまとまらない問題に悩んでいるケースがあります。意見がバラバラでなかなか一つにまとまらず時間ばかり過ぎていることがあるもの。一人一人が別々で意見を言うからバラバラの状態が続きます。こういう時は一度全体会議を開いて活発に議論を交わせばいいのです。別々で意見を言うのではなく一堂に会す機会を作ることが大切です。一箇所に集まって対面でじっくり話し合えば一気に話が進んで最終決定を下せるようになります。問題が長引いている時は問題そのものより取り組み方に注意を向けてみてください。中途半端な対応になっているせいできちんと解決せず問題が長引いていることがあるのです。休めない、相手に申し訳ないなどと思っているといつまでも中途半端な状態が続き解決することも解決しません。問題を解決するときは本腰を入れて集中的に取り組むのがベストです。きっぱり思い切ることも必要です。早く解決できるならそれに越したことはありません。問題が長引いているときは問題そのものより自分の取り組み方に注意を向けてみる。問題解決力を高める30の方法。その30。時間を気にしない生活も素晴らしい。タイムプレッシャーは大切ですがありすぎるのも考えものです。時間を忘れて生活したいときは時計を視界からなくしましょう。時計が視界にあるから気になります。視界からなくせば気にならなくなります。時計は便利な道具ですがそれに縛られるようなことがあってはなりません。分単位の仕事はそうそうあるものではありません。バスや電車の仕事をしているなら別ですが、私たちの仕事の多くはそこまで正確な時間把握を必要としないことばかりのはずです。細かく時間を気にしても疲れるだけ。時間を気にすればするほど神経がすり減らされます。焦ってしまうとミスや不注意も増えます。あまり気にしすぎると寿命まで縮めてしまいかねません。時間を気にすればするほどタイムプレッシャーを感じる機会も増えてしまいます。腕時計を外しましょう。壁時計や置き時計は視界の入らないところに移動させます。パソコン画面に時計が表示されているなら表示の設定に変えればいいだけです。時計がないと不便、時間がわからないと困ると思いますが大げさに考えすぎです。時計がなくても大丈夫。時間がわからなくても普通に生きていけます。不便はあるかもしれませんが大したことではありません。まあいいかで済む程度です。昔の人は時計がなくても普通に生きていました。太陽の高さや外の明るさからこのくらいの時間かなと大雑把に把握していました。それだけでなんとかなっていたのです。時計は便利な道具ですが使い方を誤るとストレスの原因になります。時計がなければいけないという常識を覆しましょう。平日が難しいなら休日だけでも構いません。時計がなくても意外と普通にやっていけることに気づくでしょう。時計がなくなると朝昼晩の3つだけになってシンプルです。たまには自分に時間を気にしない生活をプレゼントしてください。時間を気にしない生活も素晴らしいのです。時計を視界からなくして時間を気にしない生活を送ってみる。問題解決力を高める30の方法。まとめ。その1、できない理由ではなくできる理由を述べる。その2、どうせ解決できないではなくどうすれば解決できるかを考える。その3、消極的になるのではなく積極的になる。その4、ご褒美を用意する。その5、どれだけ絶望的なトラブルでも終わったとは言わない。さあどうするという。その6、複雑な問題は紙に書き出して考える。その7、解決できる問題か解決できない問題か判断する。その8、解決策が複数ある場合はそれぞれのメリットデメリットを書き出す。その9、問題解決をゲームとして考える。その10、たまには定石外にもチャレンジしてみることです。その11、解決できる方法だけでなく解決できない方法にも目を向ける。その12、 原因がわからなくてもあれこれ試してみる。その13。大きな問題はまとまった時間を作って取り組む。その14。くだらないトラブルはちょっとしたトラブルと言い換える。その15。考えすぎるタイプの人はあらかじめ期間や基準を明確にしておく。その16。テンションを上げてトラブルに立ち向かう。その17。カフェインを賢く活用して意欲と集中力を高める。その18。過去に解決できなかったトラブルが起こったらすぐ諦めるのではなく自分の成長を信じて取り組んでみる。その19。仕事に行き詰まったら着替えをしてみる。その20。習慣に問題があるならきちんと直して良い習慣を身につける。その21。待機する必要があるときは気持ちが焦っていても時が来るまで待機する。その22。トラブルの愚痴を言う暇があれば解決に向けて具体的に行動する。その23。解決策と再発防止策は実行に移す前に再確認する。可能であれば別の人に確認してもらう。その24。計画通りにいかなくても感情的にならず落ち着いて次のアクションを考える。その25。解決不可能なトラブルなら悪影響を最小限にする努力をする。その26。トラブルがあっさり解決したらやるべきことをやった自分を褒める。その27。余裕がなくて今すぐ着手できないときは一旦保留としつつ大まかな時期を決めておく。その28。問題が解決できたら一件落着と言い聞かせ区切りをつける。その29。問題が長引いているときは問題そのものより自分の取り組み方に注意を向けてみる。その30。時計を視界からなくして時間を気にしない生活を送ってみる。